注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、見れ。
さあ、そういうわけで、始めていきましょう。映画ベスト10 2022ということで、去年の皆さん見た映画についてベスト10を順番で発表していきたいと思います。私、漫画家の吉泉智彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは、じゃあどういう、この並びはみんな一緒なのかな。僕の画面だと左上が僕で、その右隣が後藤さん、その下が菱沼監督で、その左隣が南くんなんですけど、それってみんな一緒なんですか？
あ、多分違いますね。多分。
そっか、じゃあ どういう順番で行こうかなって思ったんですけど、じゃあ僕、後藤さん、菱沼監督、南くんで行きますか。
はい。
はい。
じゃあまあ軽く、あの、去年の概略と言いますか、ざーっと振り返ってみたいんですけど、去年はね、ちゃんと数えてみたら、旧作含めると216本見て、新作は118本だったので、だいたい月10本ぐらいでした。菱沼監督は、どんなでしたか？
今年、2022年は368本。
おぉ、1日1本。
大体一応1日1本を、心がけてるので。
新作で。
新作、あ、いや、旧作。
旧作入れて。
旧作入れてですね。新作ってか映画館で見たのが、確か240本、30本ぐらい。
おー、俺の倍以上。すごい。
え、そうね。配信がやっぱ増えたんで、配信。
なるほど。
でもドラマが増えてなかなか見るの本数増やせませんね。
あ、そうですね。僕も去年はね、海外ドラマをやたら見たので、それで、まあ、だんま減ってない気もするんですけどね。
頑張んないと、ほんと一日一本なんないですね。
そうですね。さあ、じゃあ、後藤さんはどのぐらいでしたか？
まあ、本数はあんまカウントしてないのであれですけど、やっぱり、去年とか、2021年に比べたら、やっぱその映画館で基本的にやっぱ見るようになったってことですよね、っていうのは、ね。
まあ、映画祭とか頑張んないですよね。
あ、そうです。あ、ただ、2022年はまあ割と普通に映画祭とかもやったりとか、なんか関西映画祭も行きましたよ。
あ、本当に。
はい。
ええー。
普通にやってましたね。あの、多分、入りは、さすがに例年に比べたらちょっと減ったりとかしてますけど。
僕がチェックしてなかっただけだ。
なんでやっぱりそうですね。あの、映画館で見る、リアルで見るっていうのは、まあ割とやっぱりできたのが、多くできたのは良かったなっていうのは。あります。ただ配信でももちろん見てましたけど、なんで、今回映画のベスト10ってことはドラマは入れてないんですけど、正直、やっぱ特に韓国ドラマとか含めちゃうと、なんか映画でもドラマの方がやっぱなんか印象に残ったものが結果やっぱ多かったなっていうのは、
そうですね。去年のね、はい、ピースメーカーとかね。
ああ、そうです。ピースメーカーちょっと見てないんですけど、そうですね。あれもすごい評判いい出来ですね。
ベターコールソウルとか素晴らしかったですね。
はい、ささいもなりましたし、はい、あとネットリックスのまあいろいろ、あの、学校のゾンビものとか未成年裁判とかですね、あの辺でも、ね。
今年はね、ベストキッドのやつが、コブラ会が完結するじゃないですか。とうとう見なきゃいけないなって。あの、シーズンごとに見てると忘れちゃってもうわかんなくなるんですよ。
ありますね。そ
うですね。ちゃんと完結してくれればいいですけどね。
完結したら来ようっていう。
散々にやってて、打ち切りとか、なんか僕もシーズン1でみんなやりましたけど、ね、トリックのスノーピアさんもあれなんか打ち切りで終わるみたいですからね、途中で。
ああ。
終わりましたね。そう、あれも。
そう、広いなって。最後は見つけたら、あ、どうすんだって。
みなみくんはどんな感じでしたか？
あ、でも、仕事を変えて忙しかったんですけど、まあ週1本と、あと DVD とかをまた買い直してて、去年だけで160本買ったんで、それとやっぱりあの、ネットフリックス、アマゾンプライム、今年に入って U-NEXT も始めたんですけれど、あとは、そうですね、あの、ワウワウとかで、あの、昔のあの、CSI シリーズが好きだったんで、あれが電話見れるっていうのがあったんで、それもまた100本ぐらい見ちゃって、結構、あれですね、新作の映画はそこまで見れてないんですけれど、 まあ、いろいろ見ましたっていう感じですかね。
なるほど。じゃあ、始めていきましょうかね。何か、去年はこうだったみたいな、なんか感じることとかありますか？
そう。去年はこうだった。まあ、でも女性のね、監督の作品がすごく評価されたのかなと思いましたよ。
まあ、去年ね、9月、10月ぐらい、あんま見るのがないなって思って、なんか、すごい間が空いたような気がするんだけど。
もうなんか正直、新作よりも、リバイバルっていうか、その、過去の、ね、名作のもう一回上映するとか、なんかそんなのばっかり、なんか見てたような気がしてならない。
そっちの方が面白いですよ。ただ、新潟はね、そういうのがあんま来ないので。
東京はそんなばっかやってるので。
いいなって思って。
多分これは、割と全国の順位で今は回ってる最中だと思うんですけど、昨年の11月ぐらい、はい、未来惑星ザルドスとかね。
ああ、
そうですか。
あれ、まあ、そんなのやっぱ一応残っちゃう、なんかありますね。
さあ、じゃあ、こんな感じで始めていきますかね。じゃあ、小泉智弘の第10位からいきますよ。じゃあ、第10位は、じゃん。トップガンマーヴェリックです。
おお。
僕は特に入れてないです。
ああ、俺もちょっと。やる気にはない。めちゃくちゃ面白かった
映画ですよ。まあ自分は10位だからあれなんですけど。
時点には入ってますよ、もちろん。
おお、そんなに皆さんの押すほどでもなかったと。でもね、僕はトップガンをそれバカにしていたので、トム・クルーズの85年ぐらいのやつ。
つまんなかったですね。
そうなんですよ。
そう。改めて見直しましたよ、僕だから。
まあ、よくそんなもの続編作ったなって、正直舐めて見に行ったら、すごい面白くて、その一作目の株がこんなにも上がるのかと。
はい。
いう、かつてない、経験をしたので、これは褒めなきゃいけないなと。まあ、この続編か、まあ、一作目でもっとこうしろよとか、ここディテールどうなってんだよっていうのが、この二作目に全部ぶち込まれてるんですよ。
そうですね。
そうすることによって、実は一作目も本当はちゃんとしてたのかみたいな、気持ちになってきて、改めて一作目をね、その後見たんですよ。そしたら、うん、本当にちょっと面白かったんですよ。
でもそういうことあると思いますよ、やっぱり。
そんなね、逆流現象みたいなことが起こるのかと、びっくりしました。
結構多いですよね。あえて2作目で、実はちゃんと裏が全部取れて、で、パターンも。最近だと、フィアーストリートシリーズが3部作を最初から、連続でこう、ネットで配信されてましたけど。
フィアーストリートって何ですか？
っていうホラーシリーズを3部作で最初からネットリックスで映画館で、配信されたんですよ。
へー。1
もね、そんな面白くないんですよ。ところが、1のネタを途中で終わって3に行くの、3に繋がるので、2を見ると面白いんですよ。要するに
3が楽しみなので。俺が10位にしたからみんな何位に入れるのかなって思ったら誰も入れてなかったって。
10位だよ。逆には10位ですよ。そういえば。俺が3位だったら僕も思いますけど。10位ですからね、一応言えたら。
まあね。まあでも他にね、もっと自分の好きな映画が好きっていうか、押したくなる映画がね、上にあるので、しょうがないんですよ。そしてでも、他にもね、入れたいのもあったんだけど、でもやっぱ面白かったしなっていうことで10位にしました。
こんなにでも予告編見たシリーズもないですよね。
そうだね、予告でもういいよって気分になってたんですよ。
3年近く見ましたからね、
あれ。
3年ですから、何十。
はい、それじゃあ後藤さんお願いします。
はい、また僕はちょっと変なのが、マイナーな映画がやっぱなんか揃ってしまうのは申し訳ないんですけど、
はい。
こちら、ね、誰もね、もう見てないところがね、知られてない映画なんですけど、ちょっと映るかな、はい。そうですね、窓。
はい。何ですか窓って。
名前は見ました。
これはですね、ちょっと説明が必要なんですけど、まず日本映画です。で、
はい。
実際にあった事件を元にした映画です。
ああ、面白そうだな。
なんか10年ぐらい前とかに、 まあ、横浜で、なんか、副流煙裁判っていうのがあって、まあ、要は団地の中で、下の人がずっとタバコ吸ってると。
うんうんうんうん、
そのせいで、うちの娘が苦しんでるからやめてくれって言うけど、下は、いや、そんな吸ってないよとか言うわけですね。
うんうんうん、
でも、吸ってるんだって言って、だから現に苦しんでるじゃないかって言って、裁判を起こすまでになるっていう。っていうのがあって、で、まあ、その裁判劇、裁判シーンじゃないんですけど、まあ、そういう、なんか、群像劇みたいな感じの話になってるんですが、まあ、ポイントは、まあ、実際にその、まあ、訴えられた側ですね。
はい。
吸ってる吸ってるっていうふうに言われてて。で、言われた側の人が、当の本人がこの映画の音楽を担当してて、
うん、
で、その訴えられた人の息子が監督をしたんですよ。
はあ。
っていうので、映画なんですね。
劇映画なんですか？
あ、劇映画、はい。映画はただ、東京では本当なんかね、池袋ぐらいしかなかったので、あ、ただあれですよ、うん、西村雅彦さん主演だったりとか、
ほ
う。めぐみさんが出てたりとか、だからそうそうたる方々が別に出てるんですよ。いわゆるなんか、知らない人たちが出てる、そういうなんか自主映画みたいな感じじゃないっていうのは、まあまあ、お金全然かかってない映画ですけど、いうようなので、いや、これすごい面白くて、だから、
うん、
最初は、その、なんでしょう、こう、まあ、訴える側が基本はどちらかというと主人公の側でストーリーが進んでいくんですけど、まあ、よくありますけどね、途中でなんかこの、まあ、犯人というか、加害者とされてる側の方の視点に立つと、
うん、
いや、実はいやみたいな感じで、だからミセスノイジーっていう映画があったじゃないですか。
はいはいはい。
あれに近いですね、割と構成としてはみたいな。
まだ見てないんですよ。ネットフリックスのやつですよね。
途中でこう切り替わって、まあ、加害者とされてる人の側から見ると、もう、うん、まあ、どっちが正しいとはないんですけど、なんか、急遽ガラッと見方が変わってしまってみたいので、どっちにも、まあ、言い分というか、まあ、至らないというか、どっちもどっちみたいな部分もありつつ、ただどっちも、ああ、わかるよみたいなふうに分かってところで、だからそういうところで、こう、二つの構成があるっていう感じので、まあ、そういうのも割とありますけど、日本映画とかでも。そういう構成でそこではよくできていて、なんかね、その本当に面白かったんですね、純粋に。うん、
これは何かで見ることできるんですか？
あ、どうでしょうね。去年の12月に東京で、なんか、立ち上がりちょろっとやっただけで、まあ多分、また地方とかもやっていくと思うので、まあ新潟でやるか分かんないですけど、まあ多分見る機会はありますね。だから逆に言うと、あんまり配信とかソフト化とかもされなそうな気がするので、まあ、映画館でもし見られる機会があったら、
そうですね。
いや、すごいしっかりちゃんとしたできていて映画で、いや、面白かったですね。
はは
そうですね。はい、なんか、ちょっとこれは、はい、まあ、なんか本当にまあまあ真面目、まあ僕は本当すごいシリアスな映画なんですけど、まあ実際あった事件っていうね、あれにもあるんですけど、ただ、あ、で、ちなみにちょっとだけまあ、これ別にネタバレでも何でもないですけど、その、あれなんですよ。だからその、なんか苦しんだ娘さんっていうのは、なんかまあ、タバコというよりは、どちらかというと化学物質過敏症だったっていうことなんですよ。だからタバコの煙だけじゃなくて、いろんなものに対して、ちょっと害があるから、
うん、
っていうようなもともとあるんですけど、まあ、ただで、下の人とかも、タバコ吸ってない、吸ってないって言ってるけど、ただ微妙なところが、一応喫煙者ではあるけど、部屋では吸ってないっていうところがちょっと ややこしかったりとか、あとその訴える側の人ですね、その娘さんのお父さんですね、
うん、
もう今は吸ってないけど、昔はガンガンヘビースモーカーだったみたいなとか、いろいろそういうの明かされてきたりとかして、
うん、
なんかこの人のなんか裏表みたいなのがコロコロコロコロ変わっていってみたいな感じで、こう二転三転していってみたいな、そういうちょっとミステリーっぽいような感じもあったりとかして、で、監督の人がなんか魔王っていうなんか名前で、まあペンネームみたいなのあるんですけど、ごめん、CM ディレクターがずっとやってる人で、劇映画今回初めてみたいなんですけれども、すごいなんかしっかりできていて、なんか CM ディレクターだからといって、なんか中島哲也監督みたいに変なこう、変なエフェクトをガンガンかけるとか、見破れしてるとか、そういうことは一切せず、きちんとかっちりとした、本当に実直な作りでできていて、まあそういった意味でも好感が持てたなっていうのがあったので、ちょっとこれは、そうですね、まあなかなか見る機会はないかもしれませんが、もし見られる機会があったら、ちょっとおすすめの一作でございますっていうところです。
わかりました。後藤さんの第10位は窓でした。
窓、
はい。はい。じゃあ、シヌマ監督の第10位をお願いします。
シヌマの10位は、アンラッキーセックス。
アンラッキーセックス。
またはイカルトボルの監督自己検閲版です。
へぇ、何ですかそれは。
これは一応でもベネチアでグランプリを取ったりで、一応、ちゃんと賞、世界的には賞を取ってるんですけど、まあ、東京で一巻しかやってないから、多分誰が見てるのか。
キーセックス。
そうですよ。これの監督の、ま、前の作品ですかね、なんか何でしたっけ、なんか、野蛮だと思われてます。
何
から歴史に名を残、あれをジャイフォーで見て、なんかピンとこなくてですね、ちょうどよ。これでちょっとなんか、あんな、一巻なんて。
コメディーでしたよ。 がすごい、あの、最初がコメディじゃない、なんか不思議なシリアスな始まり方するのに、
うん、
前半はだから、あの、先生が、たまたま、いわゆるハメ撮りをした、夫婦でハメ撮りをした映像が、流出してしまうんですね。
ええ。
で、それが、いわゆる向こうの教育委員会で、やり玉に上がって、
うん、
上にするべきだ。でも、うん、ただ単に流出したわけであって、私たちのせいではない。だって誰だってセックスしてるはずなのになぜその流出したことで私は責められなければいけないのかっていう前半がその会議のための準備で、
うん、
後半が会議なんですよ。問題なのは、さっきこの書いてある通り、監督自己検閲版と書いてある通り、
うん、
映画祭では無修正で全部流れたって。これががっつりもう見せまくりなんですよ。
へ
ぇ。それ自体はみんな行っていることなのに、しかもその問題提起として描いてるのに、通常劇場でする場合には、場合に、国によってなんですけど、場合によっては、検閲してほしいと、全部あの、一緒にモザイクをかけてほしいと言われたのに対して監督が抵抗して、
うん、
だから俺が自分で全部つけるっていうふうに、
ん、
自分でモザイクを入れたんですね。モザイクというよりもう、ほぼ画面を覆うという恐ろしいことをしたんですが、ただその画面の覆ったところに、検閲に対する文句と悪口がずっと書いてあるんですよ。
へ
え。なので、その音声が入る場合もあるんですけど、監督による、音声は入ってなかったか。音声は、あの、口の吹き出しとして音声が入る。
自
己検閲とかすること自体が、その映画祭で賞を取る狙いがある映画なのに、
うん、
がっつり見せたら全部自己検閲さ、検閲させられなきゃならないのかっていうことです。怒りがずっと、映画自体のテーマと、たまたま偶然映画の上映に対しての規制が重なって、すごく複雑な映画になっていて、じゃオリジナル版はどうだったのかっていう部分がちょっと難しくなる、すごく不思議な映画なんですけど。
あ、そうですね。
だから完全に、しかも、だから完全自己検閲じゃない、自己検閲版以外で流れてる国もあるみたいなんですけど。
検閲版なら別になんかで見ても大丈夫なわけですもんね。
まあ、ほぼ画面が隠されてます。隠したんですよ。もうほぼ画面中この辺ぐらいまで。でも本当にこんな感じです。セックスシーンはもうずっとこんな感じ。ここにずっと、自己検閲に対する悪口がずっと出てくるんですよ。その辺は、検閲じゃなくて、あのですね、あの、規制に対する悪口とか、政府が何をして、なぜこんなことしなきゃならないかみたいな、ずっと悪口がずっと出てくる不思議な映画になっていて。意外とそれが、あの、前半は、さっき準備って言ったんですけど、準備っていうのはあくまでも、会議のためにいろんな人に相談しに行くので、
はい。
結構普通に、あの、どこだったの北欧の、あ、じゃない、東欧の街を、ひたすら歩くんですよ。
うん。
なので意外と旅物になっていて、街をずっと観光するみたいな、本人は知ってる街ですけど、映画を見てる側としては、東欧の街ってこんな感じなのか、みたいな不思議な旅をずっと、あの、街をずっと歩く映像が見せられるので、
うん。
不思議な映画になってるんですよね。その、意外とそこ切ってもいいんじゃないかっていうくらいずっと歩く続けるカットが、結構、あれですね、多分15分以上歩いてるんですよね、ずっと。
はぁ、あ。全部で何分ぐらいなんですか
?2 時間ほぼジャストあります。前半の1時間中15分から20分
はずっとある。なかなかの尺ですね。
これがだから逆に街中に、そういうセックスな、はい、関連するようなものとか、ですね、宣伝をし続けてるっていうこと自体が、要するに街を取りながらも、ちゃんとそこに対してもアピールをしていて、エネチャレ、まあ、超撮るなと思うぐらい、すごくよくできててか、後半の会議、すごくよくできてて、とても、しかも娯楽作品になっちゃったら、ちゃんと後半の会議は、ちゃんとした、この揉めるので、生徒と、うん、あの、東欧なので、軍人も来て、教育委員会の人間も来て、校長も来てっていうのを、なぜか、学校の中庭で、いわゆる、向こうですから、キリスト教の、像の前で、がっつり話し合うっていう宗教作用みたいな状態になるみたいな、ちゃんとすごい娯楽的にも考えられてるので。
へ
ぇー。面白いですよ。
はい。石沼監督の第10位は、アンラッキーセックス。監督自己修正版。
俺の監督自己検閲版です。
自己検閲版でした。
はい。
はい、では、南くんの第10位をお願いします。
毎度ちょっとバカ映画で仕方ない。すいません。なんか、10位、9位は、なんか、こういう感じで行かせてください。 ザ・ガーディアン、凶暴の美学っていう映画です。
凶暴の美学。
まあ、前にブロンソンのそっくりな人のロバート・ブロンジーの作品も10位に挙げたと思うんですけれど、これもロバート・ブロンジーの作品なんですけれど、そこだけじゃなくて、いいなと思ったのが、まず、ビデオで予告編が入ってたんですけれど、一番の売りだったとか、売りが、なんか、コマンドの監督、マーク・エル・レスター最新作って書いてあったのがすごい面白くて、誰もそんなの期待してないでしょうっていう。
シュワルツェネッガーのコマンド。
それの監督の最新作って書いてあって、全く ロバート・ブロンジーの一言も出てこない予告編だったんですけれど。
ああ。
で、あれなんですよね。もう一人出てるのが、あれ、ゲイリー・ダニエルズなんですよね。
うん、
で、この二人ってブロンソンに呪われてるんですよ。
おう。
ロバート・ブロンジーはそのままチャールズ・ブロンソンじゃないですか。
はい。
ゲイリー・ダニエルズは、この映画じゃないですか。北斗の拳。
おう。
スタバの主演の人で、この、あれじゃないですか。漫画家の作者がブロンソンじゃないですか。
あ、本当だ。
なんかそれ、ブロンソンに呪われてる映画なんですけれど。
お
お。映画としては、なんかまあ普通の B 級映画なんですけれど、なんか、そういうところをちょっと面白がって作ってくれればいいのに、吹き替えも何にもかん、吹き替えも字幕も何にもそういうところを考えてくれなかったんで、まあ平凡に終わってしまったんですけれど、この二つが関わってるとどうしても押さなきゃダメだなと思って。もう、あまりにもそれが、なんか、自分にぴったりきた映画だったんで、10位にさせてもらいました。
はい。
ちなみに、最近、北斗の拳のこの実写版買ったんですけれど、はい、メイキングがめちゃくちゃ面白いです。最後は、ゲイリー・ダニエルズが満面の笑顔で、2で会おうって言ってるんですけれど、2なんかねえじゃんっていう。
ヒットすると確信してたんだね。
なんか、これを2として思ってみりゃいいのかなっていう感じで、この、ザ・ガーディアンを進めさせてもらいます。
はい。南くんの第10位は、ザ・ガーディアンでした。はい。じゃあ9位に行きましょう。
内容が全然わからなかったんです
。すごい。全然わからなかった、
ね。夜の訪問者みたいな映画です。それと、ゲイリー・ダニエルズが、未だにちゃんと、格闘をやって体を鍛えてくれてるっていう、それだけの映画です。
へえ。
あとはおすすめはしません。
じゃあ、小泉智博の第9位は、エルビスです。バズラーマンの映画で、まあ大体そんなに好きじゃなかったんですけど、本当に楽しくて、特にね、無名のね、音楽が得意なフリーターみたいな青年が、もう一気にスターの階段をバーって駆け上がっていく時の、その時のなんか熱狂ぶりとか、そこで武器にしたのが、まあ歌もさることながら、ステージで腰を激しく振るっていう、それによって女の子がむちゃくちゃ発狂しちゃう、キャーつって失神しちゃうみたいなのが、まあ本当に愉快に描かれてて、でもあとやっぱ音楽の曲、とかも素晴らしくて、エルビス・プレスリー、あんまりね、それこそ、デビッド・リンチの、ニコラス・ケイジのやつとか、なんか半分ギャグみたいに使われてるじゃないですか。
そうですね。そうでもあるし、そうでないのもありますけど。
そう、だから、エルビスに狂ってるニコラス・ケイジ面白いでしょみたいな描かれ方ばかりを見てきたわけなんですよ。実際、俺も半笑いでエルビスだな、みたいな感じだったのが、でも本当に、でも僕ね、結構年寄りじゃないですか。子供の時エルビス・プレスリーが現役だった頃、結構テレビで見てたんですよね。でももうね、それこそ石原裕次郎みたいに太っちゃって、どこがかっこいいとされてるけど、どこがかっこいいんだみたいな、沢田研二の方がずっとかっこいいじゃないかみたいな、思ってたら、なんか急に死んじゃって、すごいびっくりしたんですよ、ニュースで流れて。で、その時に、死因となったのが、食パンにピーナッツバターを塗って、バナナを乗っけて食べるのが、 とにかく大好物で、そればっか食べてたら太って死んだみたいな。だからこの映画でも、そういうピーナッツバターの食パンをどんなに美味しそうに食べるんだろうって、すごいそこをワクワクして見てたら、全く出てこなかった。でもね、エルヴィス・プレスリーがその音楽に対してとてもこう、真摯に向き合ってるっていうのがね、そこもまた感動的で、素晴らしい映画だったんですよ。ということで、第9位、バズ・ラーマンのエルヴィスです。ありがとうございました。
あの、音楽電気映画でしたね。
そうですね。
マネージャーの裁判で出てきた話の初めて新設として扱ったんですよね。
ああ、なんかね、マネージャーがすごい搾取してる悪者だみたいに描かれて、そこをね、あのひどいやつだみたいに。でも、決してそれだけの風には描かれてないですね、トム・ハンクスの役が。
出れないようにはしてましたね。
でもあの人いなかったら実際、エルヴィスそんなスターになってないですからね。
とも言いづらいんですよね。あの、会う前からすでに実はベスト10ヒットは出してるので。
あ、そっか。
で、別にもっとちゃんとした人とやってたらまた別の道もあったような気がしないでもないのが面白いと思うんですよね、やっぱり。
おまあでもね、やっぱこう、金の亡者みたいなやつと、こう、なんかこう、両輪で、ね、回っていくのが、こう、ショービジネスっていうのが、すごくうまく描かれてました。
すごい、楽しい映画でしたね。
はい。どうそれでは、お父さんの第9位をお願いします。
はい。はい、で、こちらですね。こちらですね。岡室さんですね。
岡室さん、何ですか、は
い、あれ、ご存知じゃないですか。これも日本映画、ホラー映画で、はい10月ぐらいですかね。にやったやつで、まあ、別にこれ、東京だけじゃなくて、はい。まあ、全国的に、まあ、どちらもミシアター系ですけど、やってた作品ですね。うん、で、なんか、結構去年ぐらいから、なんか、事故物件っていう、なんか、
はい。
新事故物件ですね。っていう、なんか、グログロのホラー映画が割となんか、まあ、一部で当たったりとかして、はい、その続編作られたりで、それ作ってるなんか、エクストリームっていう、なんか、まあ、配給会社あるんですけど、あ、作ってるのは、シャイカーですかね。っていうところがあって、そこで結構なんか、一時、ちょっと前ぐらいに、あれですよ。まあ、ちょっと待って、結構前ですけど、井口昇さんとか、山口雄大さんとかが、なんか、寿司台風とかって、なんか、グログロな、まあ結構漫画原作の日本映画とかを結構作ってた時期とか。
昔の10年ぐらい前じゃないですかね。
あ、そうですね。ああいう系統というか、まあノリに若干近いんですけど、大雑把に言いますね。で、そういうのが最近ちょっと、だから、まあ、なんかあれです、一時期の J ホラーみたいなね、ずっとっ、で、それの、まあ、反動ってわけでもないんですけれども、ここ2、3年の間とかで、まあそういう、まあ、今心霊系とかもありますけど、それと、まあ別で、まあ本当にバイオレンスとかグロい系ですね。プラッター系の映画っていうのがまたこう結構、まあ脚光というか、またなんか再興してきてる感っていうのが、まああったりとかして、まあそれの、まあ、あれですね、一つの流れで作られた作品で、まあ都市伝説系ですね。岡室さんっていうなんかまあ実際にですね、まあ実際にっていうか変なんですけど、まあなんか岡室さんの、岡室さんっていうときはキャンディーマンみたいな感じで変な化け物とか怪人が出てきて、なんか首をちょんげられるみたいなのがまあ一応そういう伝説としてですね、まあ、嘘というか、まあ実際ないですとはないでしょうけど、言われてるのがあって、まあそれを元にした、まあホラー映画っていうので、で、これ監督が松野ゆきと監督って人で、まあ23歳の若い人で、おととしの金沢映画祭で出品した全身犯罪者っていうですね、短編映画が、結構その評判が良くて、もうそれで、いきなりなんかもう、じゃあちょっと監督やってみないかって言われたらしくて、もう、本当に、もう、あれですね、で、その全身犯罪者の映画は、日本、日清芸ですね、日本大学芸術学部で作った映画で、で、なんか今日内容があれなんですね。なんかそういう実際に出ている犯罪者の人たちが、なんかタイムマシンみたいに呼び出されて一度に返するっていうので、で、内容がまあ名前出てこないんですけど、明らかにまあ朝原みたいなのとか、なんか林真澄みたいなとか、そんなのがたくさん出てくるんですね。そういう内容があるので、日芸で、なんか芸術学部賞って一番のやつを取ったんですけど、上映はできないっていうので、なんか上映禁止みたいになって、まあ、ただ映画祭でやって、評判が良くて、で、もう急遽、いや商業デビューになってしまったっていう感じので、だからちょっとそれで、もちろん、なんでしょうね。まあ本人の、まあ力量とか、経験っていうのもありますから、至らないって言っても偉そうですけど、まあ、もうちょっとこう、うまく整えられたんじゃないかっていうのももちろんあります。あるんですけれども、まあ、とはいえ、やっぱそれでもね、やっぱその、いきなりね、 こう、監督デビューして、やっぱその若いなんかキレのある演出っていうかですね、っていうところはやっぱすごいな、面白いなっていうふうにやっぱり思いましたし、あとなんかコロナ禍でも、今でも今もまだコロナ禍なんですけども、一度コロナ禍バカにしまくったような描写とか平気でたくさんあってですね、はい、やっぱそういうのってなんて言うんでしょうね、なんか震災とかでも、なんか震災がある程度、まあ、落ち着くっていう語弊があるんですけど、の後とかに結構割と震災をなんかテーマにしたちょっとコメディとかブラックコメディとか原発とかですね、作られてあるんですけど、やっぱ渦中においてそれをまあ完全なギャグのネタにするっていうのはなかなかやっぱリスクだし、あんまりないと思うんですね。だからそういった意味でコロナ禍でまだ全然落ち着いてもぶっちゃけいない状態なんですけど、もう超思い切ってもバカにしまくったような感じで描いてるっていうのも、なんかちょっとこう、まあ、逆にこの感っていうとなんか語弊があるのかもしれないですけれども、それをエイヤってやってしまうようなところも、やっぱ僕は映画のフィクションの中でそれをやってしまうっていうところはやっぱ評価したいなってやっぱり思うところではありますね。っていうようなところで、でまあ、そう、割とね、まあまあ、だから、ここは9位に入れてるっていうのもあるので、もっとなんか、本当は面白くできたところもあったんじゃないかなという思いつつなんですけど、まあ今後のね、その松野監督っていう人の、まあ次回作とかにも期待したいっていう意味も込めての、まあこの、まあ9位というふうにさせて、いただいたっていうところですね。はい。あと最近も本当、飛ぶ鳥を落とですね、勢いで、活躍された伊沢沙織さんって方ですね、ビービー割9連で出た、あの人が、また、こう、アクション俳優として出てて、で、バンバンなんか、そのアクションとかやったりとかして、それもやっぱなんか、すごいかっこよかったですね、っていうのも純粋になりましたし、まあ、そういった意味では、アクションアクションの部分では、やっぱ見どころやっぱりある映画だなって思ったので、やっぱりそうですね、まあ、総じて、他の、まあ、海外のホラー映画とか、ホラーアクションとか、バイオレンスものとかも結構いろいろ見たりとかしました。そういう中で見ても、やっぱりなんか、要所要所のシーン単位で見たら、やっぱ引きを取ってないなっていうところがやっぱりあったと思うので、やっぱ面白い映画だったなって思いますね。っていうところでの注意とさせて、いただきました。はい。
わかりました。岡室さんでした。後藤さんの第9位。岡室さん、これは普通に見れるんですか？
あ、そうですね。もう DVD が出るかぐらいですね。多分レンタルとか、配信はあるかわかんないけど、まあ、多分普通に見られますね。
うん、新潟には多分上映来てないですね。
来た記憶ないですね。
ねえ。
なるほど。やってもおかしく、あ、まあ、難しいですもんね。
そうでしょうね。ちっちゃい開発でしたもんね。
ヒューマントラスト系とか、あの辺ではやる。
ああ。たまにやりますけどね、そういうのも。
そんなに岡村さんの話題にならなかったんですよね。
は
あ、あんまりヒットは、ね、しなくて、なかなかちょっとその辺で、うん、厳しいなっていうのがあったんですけどね。
うん、鮫島事件とかなんかなってます、公開はしてましたけれど、こっちはやってなかったですね。
うん、あ、多分大きい鮫島は全然でかいんですよね、多分。
あ、そうなんですか。
岡村さんは多分さっき言ったように、ちっちゃいビデオ会社的な会社が作ってるので、だいぶ都内でも確かに1巻か2巻でしたよね、やつさん。
そうですね。まあ、大体、鉄板のあれです。シネマロサと、シネマカリテと、あとヒューマントラスト一緒で
やって。問題期待みたいな。
大体この3つ
である
。
見合ってないみたいな感じだったので。
そっか。はい。それじゃあ、シネマ監督の第9位をお願いします。
はい、9位は、こっちの方が行きました。あ、RRR。
RRR ですね。
あ、いない、誰も。
いや、面白かったですよ。はい、面白かったです。
まあ、僕ね、ちょっとやっぱバーフバリもそうなんですけど、ああいう絵が決まりすぎてるやつ、あんま好きじゃないんですよ。
いや、僕は逆にこれぐらい決めてくれるなら決めてくれないとと思うぐらい。僕は逆に僕は決まってないのがちょっとダメだったんですよね。
あ、そうですか。
本物だっていうことを分かっていて見てるので、ただ逆に言うと、さっき言ったワンの方は、僕大好きなトニー・スコットなので、もっと決め決めじゃないですか。
そっか。
要するに、逆にトム・ワルビックの方が普通に映画っぽく楽しめた。決まってる方と、うん、要するに決まってないところがちゃんとバランスよく入ってるんで映画っぽかったので、うん、多分マーヴィックは質は高いんですが、
うん、
トニー・スコットぐらい決めるなら決めてしまえと。要するに、ケレンで埋めてしまえっていうのも大好きなので。
うん、
そうなると、ここまでやってしまえていいでしょっていう、インド美学みたいなものを突きつけてくる感じ。
うん、
結構評価したいなと。
まあ、バズラーマンも決まってますけどね。
決めまくりでしたけど、さっき言った。全カップ決めないと気が済まない人ですけど。で、そう、多分近いと思います。だから完全に決めなきゃ気が済まない絵を、じゃあどうやって撮るのかって時に、実は1万人対戦うシーンは決められなかったんですって、唯一。あのシーンはどう撮っていいかもう監督もわからないっていう状態になったのを、
うん、
もうなんとか無理やりいけるはずだって、あの主役の人がやってみるって何回かテストして、取れそうだな、これっていう状態になって、やっと取れたらしいので、 自分で書いてさえも撮れるかわからないってものを書いてみようっていう状態で取り組んだので、実はあそこ全然絵が決まってないんですよ。だから ISP なんて決められなかったって唯一言ってたぐらいなので、そういうことにチャレンジできているインド映画っていうものの、まあ今最高峰ですね。まさにインド映画史の今歴史上、一応3位かな、でも興行成績的には。なので、要するに今回で言うと初めてゴールデングローブにインド映画がノミネートされたりとか、撮ったりとか、いろいろもう歴史的な快挙をどんどん果たしているので、まあ実際はちょっとナショナリズム強いインドのプロパガンダ的な的なところはありますけど、そうですね、インド統治、イギリス統治時代のインドで、実際に行った二人の英雄を元にしたヒーローが、いやいや神話的な活躍をするっていう話ですけども。
はい。
実際に言うと、
はい、
字幕で抜けてるところがあるらしくて。
へ
ぇー。英語版を見てる人は全然違うところで盛り上がったりしてたので。
へ
ぇー。どうやらかなり字幕は抜けてるみたいです。
へ
ぇー。RR の説明とかもちゃんと歌の歌詞にあったりするらしくて、盛り上がりポイントが日本人より多分英語圏、インド圏の人はかなり盛り上がるらしいですよ。
なるほど。
まずはその検証動画とかも出てたりしました、出てたりしたので。
はい。
これでインド映画の人気が確定してくれるといいなと思いながら。
まあでもね、僕もね、実は1位がインド映画ですよ。
そうなんですね。楽しみ。
さあ、それでは、菱沼監督の第9位が RRR でした。
ですね、ラージャマウリ。ほぼ、一応都内で見れ、東京で見られてほぼ見ましたね、ラージャマウリ
は。じゃあ、南くんの第9位をお願いします。
すいません。また特撮の仮面ライダーものなんですけれど、仮面ライダーの、セイバー、神材の、三重層と書いてトリオっていう話なんですけれど、仮面ライダーセイバーって結構、最初にすごいつまずいたんですよね。テレビシリーズの時に。脚本をもう5話か6話ぐらい書いたところで、コロナの2年前の作品なんで、コロナに対してまだどういうふうに撮影していいかっていうのが、あれ聞こえますか？
あ、聞こえるよ。はい。
コロナのその影響とかでどう撮影していいかとか、戦隊もの撮ってた人がコロナかかっちゃって、流せなかったりしたんで、セイバーはちゃんとそういうコロナの処置をきちんとやろうって言って、5話まで書いた脚本を全部書き直しになったんですよ。で、5話までこういう話でいくっていうので、おもちゃの発売日とか決まってたんですけれど、このシーンは撮れない、このシーン撮れないっていうので苦労しちゃって、最初の1話から20話の間って、あれなんですよ、淡々とストーリーが進んじゃって、みんな離れてたんですよね。そしたらメインで脚本書いてた人が外されちゃいまして、いろんな人を入れて、どうにかこのセイバーを盛り上げようっていう話になって、一生懸命頑張って、最後の方はすごい盛り上がったんですよ。
うん。
ですけれど、やっぱこの脚本の人がどうしてもかわいそうで仕方なくて、で、このオリジナルビデオで劇場でも流すっていうシリーズの、このセイバーっていうので完璧にこの人が最初に考えてた話で完結させようっていう、企画で立ち上がったと思うんですけれど、まあ、なんか、この脚本の人が、なんか切れちゃったのか、ものすごい変な作品にしちゃったんですよ。輪廻の蛇みたいな映画にしちゃって、子供映画なのに。変身とかもそんなメインじゃなくて、1時間ある中の30分もうドラマで、しかも、ちょっとそのタイムスリップみたいな理論みたいなのが回ってきてたりとか、テレビシリーズから8年経ってる話とかなんか、やたら頭こんがらがっちゃって、めちゃくちゃ面白いんですけど、ラストをどういうふうにこれが終わったんだろうっていうのが理解できなかったりするとこもあって、でも、何度も見るぐらい好きなんですよ。なんか、結局あれは何だったのかとか、なんか自分で考察するのがすごい楽しくて、なんか、あれなんですよね。劇場で一回見て、DVD もレンタルで2回ぐらい借りて、何回も見ちゃうぐらい好きで、どうしてもこれ押したいなっていう。セイバーが本当に20話までダメだっていう人は、本当その後を見て、これも見てほしいっていうぐらい、ものすごい面白いんですよね。なんでしょう、ヒーロー、子供ヒーロー映画で、 変身して敵と戦ってるんですけれど、それで犠牲者が出るっていう話とかもあったりして、なんかあんま書かないストーリー、ヒーロー映画としては珍しいよなっていう展開だったんで、かなり面白いんですよ。
はは
とりあえず見た後の感想が、うわなんか、リンデの蛇とか、プリデスティネーションみたいっていう感じで、そんな風に思ったライア映画を初めてだったんで、ちょっと追させていただきました。これが僕の9位です。
はいはい、南くんの第9位は、仮面ライダーセイバーでした。
はい。
さあ、それじゃあ8位に行きましょう。小泉智弘の第8位は、ハウス・オブ・グッチです。
お
ー。
リドリー・スコット。レディーガガ。
かぶりませんね。
しかし。なんかね、すごい面白かったんですよね。
いい話でした楽しく。
まあ、なんか、大体の映画見たりもすぐ忘れちゃうんですけど、なんか、やたらと心に引っかかってて、去年何見たっけなーって、こう、リストをざーっと見てたら、なんかやっぱ、絵がすごい、バーンって頭に蘇ってきて、やっぱなんかすごい面白かったんだなって思って、8位にしました。内容が面白かったっていうのもあるし、なんか、レディー・ガガが、悪妻なんですよね。悪い妻で。それで、グッチ家を、まあ、ぐちゃぐちゃにしちゃうみたいな。
そうね。
そう。まあ、よくある話ではあるんだけど、なんかね、なんて言いますか、すごいちょっと切なくて、アダムドライバーが旦那さんなんですけど、最初ね、グッチなんか継がないよっつって、レディー・ガガのお父さんがやってる運送屋をやろうかな、なんて言って、そのまま行ってたら、なんか別の人生もあったのにな、みたいな。そんなこと、別にね、俺がそこでしんみりする必要ないんだけど、なんかそんなこと考えちゃうんですよ。でね、最終的にグッチじゃなくて、レディーガガが占い師に洗脳されて、殺し屋雇ってね、旦那さんを殺しにかかるみたいな、もうむちゃくちゃになっちゃうっていう。とっても面白いやつです。
後半楽しいですよね、あれ、本当に。
そうなんですよ。で、まあ、あとね、おじさんっていうか、いとこかなの、なんか、ブランドやるっつって、奥さんにオペラ歌わすショーしたりとか、なんかもう、本当、場面場面が印象強くて、他のね、リドリー・スコットの、コベナントとか、もうすぐ忘れちゃうんですけど。
コベナントは忘れていいと思いますけど。
まあ、なんかね、やたらと心に残っていたので、8位にしました。はい、どうもありがとうございました。ハウス・オブ・グッチでした。
オープニングがあれですよね。最初にもう解放されたアダム・ドライバーがなんか楽しく自転車乗ってるところから、
うんうんうん、
ものすごいなんか、いいなっていう。あ解放されてるからのところなんだっていう。
そう、雇ったね、殺し屋がポンコツでね。
殺し屋です、
ね。奥さんがオペラ歌ってる中、いろいろと回収されて、奥さんが心配しながらオペラ歌うとか、すごい面白いんですけれど。
最高だよね。はい、どうもありがとうございました。では、後藤さんの第8位お願いします。
はい、ちょっとこれね、映画祭で見た作品なので、全然あれですね、知られてなくて当然なんですけど、私はこんなんばっかで、はい、よいしょ。じゃあですね、セカンドチャンスという。
セカンドチャンス。
なんか青春ものみたいなタイトルなんですけど、これは東京国際映画祭のドキュメンタリー映画で、まあ、アメリカのドキュメンタリー映画なんですけど、なんかこう、あれですね。防弾チョッキを作ってるメーカーを立ち上げたリチャード・デイビスっておっさんがいて、で、なんかその、自分で防弾チョッキを着て、で、自分で銃を自分に撃って、どうですか、うん、自分で助かりましたよ、みたいな動画を、まあその、インターネットが出る前ですね、ビデオで作って、それでその話題になって、まあ一個、財を成し遂げたっていうか、成り上がった人がいるんですね、そういう人が。で、それの話なんですけど、全然それ人が、なんか、で、最初は、なんかその人が、なんかその警官がこう犯罪者にこう銃で撃たれて死んだりしているのがもういたたまれなくて、だから警官を助けるために、こうなんか完璧な防弾チョッキを自分は作るんだみたいなことを言ってるんですけど、なんかそれが結構なんか割と話の嘘っていうかがあったりとか多かったりして、で、 まあ、その、自分でこう、なんか財を成し遂げたとかも、なんかこう、横暴に振る舞ったりとか、こう、いろんな人になんか、パワハラとかセクハラとかしまくるような人間だったりとかして、で、どんどん、このロゴでなしなわけですね。で、そういうのはどんどんこう暴かれていくっていうようなところと、あとなんかその本人が、まあそういうふうにこう、宣伝ビデオを作るんですけど、単にそういう銃を撃つだけのビデオじゃなくて、なんか映画をなんか、ちゃんとストーリー、まあ、大したストーリーじゃないんですけど、うん、で作って、なんか映画を作ったりとかするんです
よ。大神玄太みたいなね。
あ、そうそうそう、まあ、そんな感じの話です。まあ、自分はそんな出ないんですけど、人に出させるんですけど、で、それも結構なんかこう、勝手にいろんな映画のフッテージとかパクったりとか、なんかゴジラとか勝手になんか映像をまあゴジラが悪もんで、アメリカの警官が撃ち殺すとか、なんか、そんなようなふざけたばっか作るんですよね。で、それは、ほほえましいんですけど、ただ本人自体はすごいドス黒い人間で、それはどんどん暴かれていくって、ネットリックスでも最近よくそういうドキュメンタリー多いじゃないですか。なんか最初いい人だと思われてたけど、実はどんどんそれがひどいかったり、なんかどんどんこう落ちぶれていくような話みたいな、まあ、あれ系に近いようなやつですね、ってやつなんですけど、単にそういうゲスな人の話っていうだけじゃなくて、ただ、その防弾チョッキを作って、実際それで、まあ、すごいそれが売れたりとかして、それでなんか確かにまあ命を救われたというか、っていう人も実際いたりとかして、だからそういう、なんか、あいつはクズだけど、ただ奴に、彼の作ったものによって自分は命を救われたみたいなのが出てきたりとかしてた、結構そこも、なんか人間のこう、なんか単純な善悪じゃないみたいなところが分かってくるような感じとかで、いや、そう面白いなというふうに思って、で、まあ、その東京国際映画祭っていうね、中で、まあ一本としてこう選ばれたんですけれども、まあ、本当に結構なんか見た人とかもすごい絶賛とかしたりとかして、結構僕もかなりうるっと来てしまった作品で、まあ割とその映画祭で僕何本か見たんですけれども、いやなんか本当にダークホース的な感じで、もうこれはいやちょっと見てよかったなっていうふうに逃さないでよかったと思った作品ですね。まあ一般公開とかするのはなかなか難しいかもしれませんけど、まあこっそりなんか配信とかで出たりするとかは割とあったりするので、もしちょっとそういう配信とかで出た時があったら、ちょっとぜひ、まあご覧いただきたいっていうような、作品ですね。なんで、まあそういうドキュメンタリー映画とかね、その配信とか含めたら結構昨年もたくさんいろんなものがありましたけれども、まあその中でも僕はこのセカンドチャンスっていう映画が、まあ昨年見たドキュメンタリー、長編ドキュメンタリー映画の中ではまあベストとしたいですね。っていう意味での、この、8位ですね。とさせていただきます。
8位は、セカンドチャンスでした。今年ありがとうございました。
去年はドキュメンタリー、ことが、ここ数年はドキュメンタリーが非常にね、豊作で、とてもいいのが多いので。
あんま見てないですね。
すごいですよ。ほんとドラマを完全に顔向けなね、話とかすごくいっぱいあるんで。
はぁ。
もうですね、まで映像が、周りと違って、そこら中に映像があるので、すごい数の映像を使いながらっていう話が多くて、アマプラもネットリックスも、ドキュメンタリー、実は全然宣伝もされてないです。作品がめちゃくちゃ面白いのがいっぱいあります、
ね。
映画でね、一本で完結させてほしいですけどね。なんかシリーズで長いのとかちょっとね、やっぱり。
マイケル・ジョーダンのドキュメンタリーがありましたよ。
せめてミニシリーズとかでね、なんか40分ぐらいのか4本ぐらいだったらいいんですけど、なんか、ね、全10話とか、
あります
ね。そういうものが、
うん。
なかなかそれちょっとね、またドラマにも言えることですけど、ちょっと時間との勝負っていうところで。
もういや、この映画本当、ドキュメンタリー本当面白いですよ。毎年大体10本ぐらい。傑作が普通に来るので。僕、今回のドキュメンタリー、今回のレスランキングは3本ドキュメンタリーが入っちゃった。
なんと。さあ、そういうわけで、じゃあ、はい、篠川監督の第8位をお願いします。
8位はもう、このですね、ウエストサイドストーリー2020。
ああ、そう。
スティーブン・スピルバーグの、というよりは、リメイクをよくしたなっていうこと、プラス、さっきと同じですね。RR と同じで、リメイクをするにはどうするんだろうって考えたときに、元に戻したっていう、いわゆる原作の方に近い方に戻したのと、さっきキメキメの絵をどう撮るのかと。
うんうん。
で、多分一番、あれ戦いなのは、まあ、有名すぎるダンスなわけですよ。歴史上に残ったダンスがある。
うん。
を使わないでリメイクするっていうミュージカルの多分方法は、多分ほぼ初に近いんじゃないかと。誰もが知ってるダンスを、ほぼ使わない。まぁ、ちょっとだけ使ってましたけど、
うん、
ほぼ使わずに、全部新しくやり直すっていうスタイルで、やり直してるので、で、映画版に、他のやつに、元の映画版にはないシーンとかも普通に入れてしまい、元の舞台の方ではやって直したりして作ったシーンもちゃんと入れて、もちろん、この映画版用に全く違うストーリーの部分も作ってるので、
うん、
現在見ても、ちゃんと歴史的な解釈もしやすくなってるし、当時できなかったことも全部やってるし、
うん、
ベルトリカンの本物をちゃんと使って、 実際のキャストもプレートリカンの方もなるべく使って、
うん、
ということを全部やりながら、ちゃんとリメイクでできることの最大って何かっていう、同じことを繰り返さない。同じストーリーだけど全部ちゃんと解釈も変えている。そして完璧なキメキメの、ま、話はね、昔の1960年代のニューヨークの、ユダヤ人 VS プエルトリカンの話ですけど、
うん、
ユダヤ人じゃないか。イタリア人ですね。イタリア人 VS プエルトリカンの、移民同士の喧嘩の、ギャング団の喧嘩の話ですけども、いわゆる現代版ロミオとジュリエットのね、一番有名な話ではありますが、ちゃんとそれを全部やり直して、歌は一緒ですけどね、さすがに。歌は一緒ですけど、それもちゃんとシーンを変えて意味が変わるようになったりとか、もうかなり多分、ここまでやったらリメイクって、やっとリメイクなんだなと思わせるぐらいの基準の高さを、さすがのスピルバーグというふうに思わせていただくレベルに。多分、これだけ傑作に近い、多分、リメイクで両方ともちゃんとアカデミー賞ノミネートさせた作品賞で、多分、大作ってあんまないんですよね。
へー、
両方ともリメイクとも両方ともちゃんと、まあ、あんま賞は取れませんでしたけど、
うん、
アカデミー賞に両方ともきっちりとリメイク、ノミネートされ、素晴らしい評価も得つつ、あんまりヒットしなかったんですね、いろんな事情があって。
そう
でしたが、まあ、これぐらいリメイクってやれるんだっていう、要するに、やっぱどうしても古典の最高傑作って、
うん、
そっちのがすごいって言われるじゃないですか。例えば今、七人侍をリメイクするぞって言ったら、そんなバカなことをって言われかねるわけじゃないですか、
うん。
に近いことにチャレンジして、それと並ぶレベルのものを作れてしまうっていう状態が、実は21世紀それができるようになったよねって言えるものが、映画界の新しい進化なんじゃないかと。
うん。
さっきのトップガンマーヴェリックも同じだと思うんですよね。80年代あんなのリメイクしてもしょうがないじゃん、続編としてもしょうがないじゃんって言われるようなものが、ひっちりと作り上げて、しかも前より良かったって言わせるような状態になっていくっていうのが多分、もしかして20年代、それが増えるんじゃないかなという期待も込めて。
はい。
8位に。
僕ね、多分、その時期ね、イオンで、リバイバルで、サタデーナイトフィーバーか、やってて、多分、その近い時期で見たら、なんか混ざっちゃって。
ナイトフィーバーも楽しいですけどね。
なんかこう、ジョン・トラボルタが出てるような気がしてしょうがないんですよね。
まあ、イタリアっぽいですしね。ジョン・トラボルタもイタリア人。イタリア人じゃないのか。イタリア系ですから。
そう、なんかね、そんな感じがして、困ってるんです。
若者の話ですね、あれも。
はい。シルマ・コウスケ監督は、第8位、ウエストサイドストーリーでした。では、南くんの第8位をお願いします。
はい、炎のデスポリス。
ああ、
ね、入れたんですね。
入れました。もう、ジョーカーアナハンのこういうなんか、層の感じの、もう、層打つが激しい監督じゃないですか。打つのグレイとか撮ったりした後に、はい、こういう映画作ってくれるっていうのがすごい楽しくて。去年、弟があんなモスルみたいな、真面目な映画作ってるのに、兄かこれかよっていう感じが。
面白かったもんね。
面白かったですって。
面白かったですね。
何でしたっけ、あの人、名前がすぐ出てこないのも、エンドオブホワイトハウスの人って、ロバートじゃねえ、ジュラルバトラー。
ジェラルド・バトラーですね。
ジュラルド・バトラーが、イカれてる人かと思えば、さらにもっとイカれてる親父が来て、本当に怖いっていう。
あの殺し屋怖かったね。普通の人に見えるところが怖い。
うん、マッチョでもないじゃないですか。
そう、
でも
ロボコップのコブラ砲を撃つ人に、なんか佇まいが似てる。
いいですか。こういうキャラクターを作るのがやっぱうまいなっていうのと、こじんまりとしててもなんか満足感がある仕上がりっていう、アクターとしてすごい自分が求めてるものをちゃんと、もう見れたなっていうのがものすごい楽しくて、もう上げさせてもらいました。
まあ、ただね、俺は不満があって、シングルアクションの銃がすごいどこで活躍するのかと思ったら、不発で終わるっていうのがですね。ええって。
意外とシナリオがね、ぬるいんですよね。キャラクターはすごい立ってる、いつも楽しいんですけど。
そう、
いや、なんかでも、このこじんまりとした中ではこれぐらいでいいかなっていう、もう、イカれたキャラクターのオンパレードみたいな感じでもいいですし、まあ、ちゃんと見たいものを見せてくれたっていう、そういう満足感があったんで、自分は8位に入れさせてもらいました。
はい。稲井くんの第8位は、炎のデスポリスでした。
キャラが立って楽しかったです。
実は僕と南くんと車で上越まで見に行ったんですよ。
初めて行く映画館でしたね、あれも。
本当往復で1万円かかってる。
本当申し訳ないです。でも、すごいいい思い出になってるんで、ありがとうございました。
いいね。さあ、それじゃあ7位に行きましょう。じゃあ、小泉の第7位は、ザ・ファースト・スラムダンクです。
おお。
なんか、ヒット映画ばっか並べて恥ずかしいんだけど。
ごめんなさい。これ結構上なんで。
ああ、じゃあその時で。はい。じゃあ、また後ほどということで、じゃあ後藤さんの第7位をお願いします。
次に被りました。
じゃあちょっと、配信とレンタルでしか出なかったやつ、もしかしたらこれね、2021年ぐらいに出たかもしれないけど、はい、多分、僕が見たのは去年なんで、まあちょっと上で、上げさせていただきます。こちらですね。
あ、ソプラノズ、映画版の方です、
ね。ソプラノズ。
ソプラノズ、ニューアークで降りたマフィアだったですね。ザ・ソプラノズっていう、HBO の、テレビドラマがですね、
ははは
日本ではワーワーでずっとやってたんですけど、まあ、それが、2000年代前半ぐらいですね、やっていて、まあ、これがまあ本当に僕ね、すごい好きで、ワーワー入ってずっと見てたんですけど、毎週。多分、まあ、今のところ、そうですね、子供の時とか見てたのとか、最近の韓国ドラマとかそういうの含めても、多分一番好きな、っていう、知らないですね。っていうぐらい、傑作で、もう本当はめちゃめちゃ、もう評価も極端な、エミー賞っていうアメリカのテレビドラマ賞ですね。あれもガンガン取りまくってるような感じなので、すごい評判はいいやつで、でもそれも完全に完結をしたんですけど、で、主役のまあ、マフィアのボス、ジェームズ・ギャドルフィーニっていう方も、ちょっと何年か前も亡くなってしまって、病気かなんかでですね。っていうのもあったりとかして、で、まあ、内容的にも、まあ、いろいろなんか、登場人物がほとんど死んだりとかして、まあ、続編って基本的にはないでしょう、みたいに言われていたんですけど、まあ、この、まあ、いわゆるエピソード版的に昔の時代を、まあ、舞台にして、まあ、映画版って形で映画が一応作られて、まあ、ただまあ、日本ではまあ、映画館でやんなかったんですけれども、で正直にそんなにね、まあ、あんま面白くなかったっていうのが、ね、結論なんて、
はい。ドラマには負けますか？
はい、そうですね。だからあれですもん、完全に、ソプラノズって映画自体が、あれです、グッドフェローズですね。あれにすごい影響を受けていて、まあ、それは本当に脚本家とかも公言してるんですけど、だから映画版だってますます本当にグッドフェローズっぽい感じが。あと、しかも舞台もちょっと昔のグッドフェローズよりもちょっと前なんですけれども、70年代、もちろん、もちろん、60年代、50年ぐらいなんですけれども、本当になんかね、ちょっとね、グッドフェローズのリバーセンジぐらいにしか見えない感じがあって、まあ、そんなに面白かったかっていうと、まあ、いろいろ思うところあるんですが、まあ、ただあれですよ。それこそその、トップガンのマーヴェリックとかじゃないですけれども、まあそんなになんか、何十年前の映画じゃない、ドラマじゃないですけれども、まあ一旦終わったものですよね。で、その、まあ20年ぐらい、十何年前とかに終わったものが、まあ改めて、まあ完結編っていうのはちょっと違うんですが、まあ再度もう一回こういうふうに、まあ作られたっていうところでの、まあなんか、まあ感無量感みたいなのが、また思い出補正みたいなところが非常に大きいんですけれども、で、あとその、ドラマでその主人公のマフィアのボスがいたジェームズ・ギャンドルフィーニーって方が、いるんですけれども、で、その人がまだ少年だった時代のを描いたドラマなんです。あと映画なんですね。で、その少年時代、まあ、青年ですかね、を演じたのが、そのジェーム・ギャンドルフィーニーって役者の人の息子が演じてるんですよ。まあ、すごい似てるんですけど、まあ当然ですけど、息子なんで。で、その辺のなんかつながりっていうのもやっぱり当然ながら、もちろん感じてしまうので、まあその辺のまあ思い出補正っていうか、なんかそういうのもあって、まあそれは作品の評価ではまだ別なんですけれども、まあそういうところでやっぱりこう自分の中でなんかこう、あやっぱりこういったものが作ってくれてありがとうみたいなね。まあ悪い方で言えば同窓会映画みたいな風にも言えるところあるので、あれですよね。同じで。星の王子ニューヨークへ行く2みたいな感じで。の内容的にはふっかすかな。もう何一つ面白くないんですけど。まあ、ただ当時のね、ワンが好きな人にとってやっぱ作ってくれてみんなが集まるだけで、まあ、ありがとうみたいな、まあそういう感じの近い映画なんですけれども、まあ、そんなになんか、全然共通してる役者も出てないんですが、キャラクターとしては共通してる役者がここで、あ、役者というかキャラクターが出てきたりするので、まあ、そういった意味でやっぱすごいもうなんか思い出補正がほんのなんですけれども、いや、みんな作ってくれてありがとう、見てよかったなっていう作品だったっていうところです。作品自体は本当にね、割と薄い内容なので、あまりない語るべきとかない映画なんで。
ドラマの映画版とかスペシャルがことごとくダメなんですよね。
大体そうですね。ブレイキングバッドも、あの後になんかその2時間のまあ映画っていうかドラマみたいな感じでね、
アロンプロ
の。まあまあ、つまんのがないですけど、
じゃあ。俺好きですよ。面白かった。
まあまあ、そう。
もうすごく普通だった。あれ、まあ、すごく普通なスペシャルドラマだなと思いながら。うん。
ね、長く続いたあの漫画とか小説とかでもね、ちょっと経ったからって後になんかちょっとだけなんか短編のなんか特別版とか後日談みたいなのがあったり、まあ、ああいうイメージですよ。だから、そんなにそれ自体面白いかっていうと、あれなんですけど、まあまあまあ、やっぱりファンとして読むよね、みたいな。 そういうところで、まあ、楽しめましたっていうところ。ただやっぱりこれ、日本ではね、配信とかレンタルで終わってしまったので、本当短いなんか単館とか、一週間連のなんかね、限定上映とかでもいいのは、やっぱ映画館でやって、映画館で見たかったなっていうのが、やっぱ、本音だったっていうところはありますね。そこはちょっと残念でしたけど、まあ、うん。まあ、それでやっぱり見られたっていうところで、やっぱり良かったなっていうところで、まあ、7位が、この作品でございました。
は
い。
お父さんの7位はソプラノーズでした。はい、ソプラノーズ、サブタイトル何ですか？
ちょっと、長いですけど、そうですね。まあ、こんなに日本のタイトル
勝てる。ニューアークに舞い降りたマフィアたち。
ね、はい。
はい。
では。サブタイムダサいですね。
ワンサポナタイムインアメリカを狙った感じがして
。はい、ですね、感
謝。じゃあ、菱沼監督の第7位をお願いします。
どんな人が見てるかわかりませんが、第7位はこの、映画はアリスから始まったを。
あ、お見ましたよ。いや、いい映画じゃないですか、
これはもう。もういい、
は
い、
全然知らないです。何ですか、それは。
これがさっき言ったドキュメンタリー3本
あった
が、これはまさにもの、映画、その映画初期ですね、ほんと始まった頃、いわゆるルミエール兄弟のちょっと後、いわゆるイタリア映画が始まったりとか、アメリカでコメディが始まったりとかした頃、いわゆる無声映画の時代に、全然映画史から消されてしまった女性監督がいらっしゃいましてですね、うん、なぜ消されたのかっていうことを踏まえて、ひたす一つ研究している方がいるんですよ、その方を、うん。で、名前出てるのに誰もその資料も何もないみたいな状態。もちろん実は映画の中で出てくるんですけど、すでに何回か、もう24年前とかに特集展やったりとか、ちょこちょこ発掘されてるんですけど、結局こう歴史上浮かび上がってこないっていう不思議な状態になってしまった。全然もういわゆる今で言ったら本当、普通にアカデミークラスのレベルの大ヒットメーカーの女性監督だったのに関わらず、スタジオを持ってたぐらいのすごい方なのに、すごく当時の女性差別も含まれて、映画史に全く名前をほぼほとんど残ってないって状態にさせられている。掘り上げてあり上げて、もうとりあえず、もうひたすらその研究者が、生き残って話をした人に全部会いに行ったり、電話かけたり、もう資料を探しに行ったりの、その、このドキュメンタリーを作った監督、このパメラ・B・グリーンさんと、もう他にも研究者がいっぱいいるんですけど、
うん、
にもうひたすらこの人を見てるみたいな状態で、二人になるんですね。アリスの女性監督自身もそうですけど、映像もちょっと残ってるんで、残ってるんで、なんですけど、それを、残ってるけど、物がないって状態なのを、撮ってる人を探しに行ったりとか、話を見てるぐらいのが半分で、
うん、
いかに昔の資料を掘り出すのが大変なのかっていうのを、何度もリモートで電話かけて、ないですかないですかって聞きまくって、アメリカ中飛びしてヨーロッパまで行ってみたいなことをやって、
うん、
やっと見つけてくる資料が、まあ素晴らしいみたいなことを、それでもまあ見つからないことがほとんどなんですけど、これをひたすら見るこのね、女性監督、しかもすごいいろんなアイデアをいっぱい出してて、結構ちゃんとしたドリーとかも、この人が初めてちゃんとやっ作ったの、スタジオでちゃんとしたドリーを作ったりとかも、結構初のこといっぱいやってるのに、全然残ってないんですよね。初めてなんて人たちが、実は作られた歴史なのかもしれないと思わせるぐらい、
うん、
いかに女性差別があって、あと歴史的にこそに人気を作っていく作業っていうものに対してとか、歴史を埋めていく作業とか、誰かがちゃんと伝えていかなきゃ残らないっていうようなことがちゃんとこう、ドキュメンタリーして残っていくって素晴らしさに。
うん。
ちょっと感動を覚え、だんだんそのパメラさんのことにだんだんこう、頑張れって応援しながら見るって不思議なドキュメンタリー、
うん。
とてもこう、ドラマとして面白い。ですが、ドキュメンタリーでありながら主人公がまさにその資料本当にあるのかって探しに行ったりとか、
うん。
それ様に、ある種のこう、名探偵ものだったり、アドベンチャー
ものだったり。ミステリーみたいですもんね。
っていうぐらいのドラマを見ながら、映画がこのずっと満席でした。もう
へぇー。
少なかったんですけど、もうずっと満席で入れないぐらいの状態だったんです。
へぇー。
まあ、誰も話をしないって不思議な状態にやっぱりなってしまっていて。
全くノーチェックでした。
ちょっと感動します。映画好きだとすると、まあまあ、サイクレント映画が分かっている人だったら、もうひたすら、あ、素晴らしい。そんなことがあったんだっていうことが分かるぐらい。
まあ、新潟ではやってないですからね。
なかなか都内でも、一巻しかやってなかったんですね。
僕はアップリンクの地上で本で見ました。
僕は下北で、アップリンクで最初下北でやったのと、あとにその後やったらしてたんですけど、文化村かな、ルシネマかどっかでも、その後ね、ちょこちょこ関数は増えたんですけど、 結局、なかなか広まらないというのが残念でした。
はい。石沼監督の第7位は、映画はアリスから始まったでした。さあ、南くんの第7位をお願いします。
あ、じゃあさらっといきます。派遣アニメ。
ああ、日本アカデミー賞を取りましたね。
優秀
金賞ですね。
去年、おととしと、白箱とか、それこそ映画大好きポンポさんとか入れて、まあ、系統的にはそれに近いのが好きなんだなって思いながら見てたんですけれど、割とその中で流れるようなアニメとかって割と手を抜いたりすることも結構あるんですけれど、割とその部分もしっかり作られてたなっていうのは、なんかやっぱアニメートで働いたこともあるんで、そういうところ手抜いてないっていうのがしっかり見えたのが嬉しかったのと、でも夕方にやるアニメなのに、なんかそんなにヒットしないだろうっていう、ちょっとリアル感がないところもあることはあるんですよ。そういう系のアニメは円盤、ブルーレイとか DVD はまず売れないでしょっていうので競ってるっていうので、派遣アニメをしてるっていうのがちょっとおかしいなっていうところもあるんですけれど、でも、中に流れてるアニメのクオリティとか見ると、結構そういうところも信じさせてくれるようなぐらいきちんとしてたんで、舐めてすいませんと思っちゃった映画です。仕事に対してのやつもすごいシンプルですけど、すごい楽しかったなっていう。こんなメジャーな人がいっぱい出てて、メジャー大作なのになんか、結構俺感動すると思って、そういう経験あんまりないんで、とりあえずそれで、派遣アニメは入れさせてもらいました。以上ですか。
はい。南くんの第7位は、派遣アニメでした。すいません、僕見てないんですよ。
よくできましたね。
スルーしてしまいました。
畑田に引っかかるところもすごく多い映画なので。
やっぱり、夕方6時にやるアニメは、派遣はそんな狙えないジャンルなんですよ。特に13話とかで終わるようなアニメで、派遣取れるって言ったら、やっぱり夜なんです。深夜なんですよね。
あ、派遣ってその派遣なんだ。なんか、就職形態の派遣だと思ってます。
違いですね。10年ちょっと前のネタなので、原作自体も。
ああ、まあ、それぐらいの時だったらまだ、まあ、あれはもう15年くらいか。
もうギリギリ、その時も古いって言われてたので。
ガンダムシードデスティニーとか、それぐらいの時期は確かに夕方でも派遣は取ってたんですけれど、今じゃないなっていうのは確かに思いました。で、最後のオチが、ちょっとブルーレイの売り上げみたいなことで、どっちが派遣取るかっていうのがあるんですけれど、今の時代これはないよねっていうような感じなんですよね。
大変でも、原作をね、時代でやってくれてれば納得しやすいことが、現在にしちゃったので、
そこがちょっと、
納得いかねえなと思いながら見るっていうのが。
でも、ね、
内容すごく良かったです。
うん。なんか、ね、すごくいいですよね。
素晴らしいな。しかも仕事ものとしてもよく細かいところで拾い上げてたりする。割には、ブラックな部分を、
隠してますね。
いる回数上に隠してるっていう、僕、まあ、アニメ業界にもちょっといたので、もうすごく隠してるなと思いながら見てしまう部分もあったりするので。
でも中のアニメのクオリティは高いですよね。こういう作品的にもっと簡略化するのかなと思ってたら、結構しっかり作ってたり。
映像はすごくよくできてました。もうただ、だからそれを狙いすぎた、わかりやすくしすぎた隣り合わせの部屋で見てるとかみたいなのが、すごくこう、あってなる瞬間が何回も来るのが、あれなんでわざわざそういうのちゃんと分けないんだろうとか思ったりすることが多くて、なんか逆にバカにされてる気もしたんですよね。
ああ。
内容はすごくいいのに。
いや、でも、すごい、なんか元気出たっていうか見たと。なんか、
いい映画でした、本当に。
いい映画でした、なんか。
本当にすごいいい映画だ。いい映画だったら、確かに内容自体もすごくいい映画ですよ。人によっては本当に、ベストワンに入れ続けてもおかしくないぐらい内容だと思って、うん。
はい。では、南くんの第7位が、派遣アニメでした。
はい。
じゃあ、第6位にどんどん行きましょう。じゃあ、小泉の第6位は、ギデルモ・デルトロのピノッキオです。
もう大傑作です。
ああ、そんな風に言ってもらえるとは思わなかったからびっくりした。
配信は入れてないので。
これね、映画館で見たんですよ。
映画館でやってたので、僕見えてなくて。
ああ、
大失敗した劇場で見
る。イオンシネマでやってて、まあイオン、新潟イオンシネマ2つあって、そのうちのイオン新潟西店の方が、割とネットフリックスのやつをよくやるんですよ。
イオンがやってるで、僕も映画館で見るつもりでいて、たまたま配信の方で、なんかちょっとやってしまったので、劇場で見るのかと思いました。
それがですね、ピノキオの話を自体僕あんまぼんやりとした嘘つくと鼻伸びるとか、どんなストーリーなのかとか、まあこれが本当にピノキオのストーリーなのかってわかんないんですけど、まあおじいさんがね、戦争で息子さんが亡くなっちゃって、もうとにかく悲惨なんですよね。で、もうなんかもう錯乱して仕事も手につかなくなって、あり合わせの木で息子を模した人形を作ったらなんか命を宿っちゃうっていうストップモーション風の CG アニメですよね。
ストップモーションから全部。
え、そうなんですか。
CG はあんま使ってないです。
CG なんだと思ってた。
もう CG 使ってないです。ほんと、まあ、調査意見とかね、混ぜ、合成はしてますけど、基本全部人形です、あれ。
なんと、そうだったのか。完全に、あの、なんだ、トイ、レゴ、レゴ、
レゴ、レゴムービーのね、感じと
思われる。レゴムービーみたいなやつだと思ってましたよ。
完全に。だから同時に多分ほぼちょっとその2週間前に、今度はあの、わっちゃ飛んじゃったひどいな、ゼメキスの方のピノキオのね、例のディズニーの方の 3DCG リメイク版もディズニーの方で公開、配信公開されていて。
なんと、そんなこともあったんですか。
ね、この。今一つも極まりないから今一つですけど。
そう、それね、まあ、とにかく、まあ、今、ストップモーションだって聞いて、ますますすげえって思ったんですけど、何がすごいかっていうと、自分にとってですよ、大体映画に出てくる子供って、大人たちが、大人に都合のいい子供なんですよ。で、なんか変に大人びた子供が出てくるのがやたら多かったり、物語上、いい子であったりとか、被害者であることも多かったりして、非の打ち所がない子供っていうのがとても多いんですけど、このピノキオの子供ぶりが、まあ、手がかかるし、ろくなことしないみたいな、そこら中、ほんと子供そうなんですよ。幼児って、目についたもの全部触るんですよ。それでもう家中ぐっちゃぐちゃになるし、なんかもうボタンが変なとこ、今もね、タップがあるじゃないですか、電源タップの。一個一個ボタンがついてる、それも全部つけたり消したりするし、消えてんじゃねえかよ、おいみたいな。そういうこと本当あって、そういう手がかかる分と、そのめんどくさい部分とか、子供の本当に無邪気で可愛いところが同居してて、こんなに子供らしい子供見たことないってくらい子供だったので、まあ素晴らしかったなと思いました。
本当傑作ですよ。もう、普通に映画館で見てたら今年ベスト10入ったと思います。
ギレルモ・デルトロのピノッキオ、小泉の第6位でした。はい。では、じゃあ、後藤さん、第6位をお願いします。
はい。はい、じゃあ、第6位、こちらですね。じゃあ、韓国映画ですね。
ほう。
これ見てないんですよ。
手紙と線路と小さな奇跡。
手紙と線路と小さな奇跡。
はい。これは、まあ、ヒューマンドラマみたいなやつで、なんか田舎の方で、なんかこう、なんか、全然こう、電車が止まらないところがあって、で、まあみんな大変だと、っていうふうになってて、で、そこで、まあその地元の高校生が、いやじゃあここにちょっとこう、線路を伸ばしてもらって、電車が止まるようにしてほしいっていうので、はい、なんか大統領かなんかですかね、大統領かなんかに、ね、手紙かなんかをこう書いてってみたいなので、で、まあ、そこからその街の人々と、まあ、ちょっとこう、まあ、ガールフレンドみたいな人との、ちょっとこのロマンスみたいなのあったりとかして、まあ、ちょっとコメディタッチするみたいな話だったりするっていうところがあるんですけれども、で、これは舞台が80年代ぐらい、80年じゃなかったかもしれない。まあ、大体それがまあ、20、30年前とか、大体そのぐらいなんですよ。70年代、80年、90年代か。だから本当にこう、割とノスタルジックな感じの、なんか、サニーっていうのがありましたけれども、うん、ああいう感じの、ちょっと本当に、もう今から見て過去を当時を振り返ったみたいな感じのやつですね。だからこの映画でもこのビデオテープの映画とかこう出てきたりとかして、まだまだこう文化としては、 まだその、まあ、熟成してないんで、結構。まだ韓国でも、まあ、民主化もなったとか、忘れましたけど、まあ、それぐらいの時期で、まだまだ、今みたいに自由度があんまりなかったような時代ですよね、っていうところが、舞台だったりしたので、そういうところは本当になんかノスタルジー系の映画の感じになると思うんですけれども、で、僕、そういうのが80年代ぐらいとか、あと今から見た、あの、90年代を舞台にしたような、あの、なんか日本の、ノスタルジー系の映画も大嫌いなんですよ。
そうい う
の。そういう。あの頃が、みたいな感じの、うるさいみたいな感じの、なんか、当時のなんかアイドルのね、なんか歌とか流れて、苦痛でしょうか、まあ見もしないんですけど。
僕の友達が原作です。
まあ、いいのもありますよ、いいの
もありますよ。ないわけじゃないですかね。
日本版リメイク版も僕は割と好きでしたし、まあ、いいのもあるんですけど、基本苦痛なんですよね。ただ、韓国の、まあ、これも全部とは言わないですけど、いや、そのノスタルジー系のドラマとかって、ね、やっぱね、すごい出来がいいんですよね。ネットフリックスでも、
20
歳君でしたっけってタイトルの、あれも80年代までいかなかった忘れましたけど、90年代ぐらいですかね。今の40前ぐらいとかになった主人公を振り返るっていう話なんですけれども、あれもすごいよくできてましたし、うん、あこの違い何なんだとって、やっぱなんか思うところ。
サバ缶とか大して面白くなかったですよ。あサバ缶やってましたね、評価すごい良かった割には。
うん、僕はダメでした。
もう良かったですね。だからこう受け付けないかなと思ったんですけど、いや、良かったって、だからね、やっぱそのところやっぱ、うまいな、すごいなと思っちゃいました。あとこの、手紙のね、映画に関しては結構、それ、まあね、まあ一応ネタバレないのは言わないようにしますけど、だから割と後半でいろいろサプライズというか、ジャンルを超えていくような展開とかもあったりとかして、で、ね、実話を元にしたっていう形にしてるんです。でも実話なんですけれども、だから実話を元にしたって言いながら、かなりこう飛び越えていくような展開とかがあったりして、ってその辺でびっくりしたなっていう面白さもあったりとかして、いや、なんかもう、大満足ですっていうような感じで、だからあまりと高くって結構こう期待値下げて、なんとなくって感じで、見てたんですけれども、僕はイソンミンっていうあの俳優のおっさんの人がいるの、あの人大好きで、あの人が出てるのもまあ見たという人なんですけれども、それでね、やっぱなんか割とぼんやり最初見始めてたのが、もう最後はうわーみたいな、だから、あれですよ、あの、サニーって映画ですよね。はい、あれはまあそこまでみんなが言うほど僕は大好きってわけでもないのもあるんですけど、あれみたいな感じで、もう最後は結構かなり怒涛のなんかもう、ある意味お涙ちょうないとも言ってもいいんですけれども、うん、そういう展開になっていくような。まあ映画で結構こうグッときて、ちょっと泣きそうになってしまったなっていうところですね。はい。
はい。
あれまあ、韓国映画好きの人以外は全然存在知られてない映画ではあるんですけど。
全然知らないですよ。新潟で、もう、ほんとやんないやつばっかり。
新潟やんないです。まあ、ただ東京だけでもないと思うので、
多分
や
んない。どこで見に行けなかったんですよね。シネマートでね、よく
行
って
た。
ああ、シネマート韓国映画多いですもんね。
普段シネマートも行ったわけですけど。
上京してたら見たかもしれない。
なんでちょっとこれは。
ノワールを先に見てしまうんで、ヒューマンをどうしても2番手に置いちゃうので。
まあ。
う
ん、
はい、後藤さんの、はい、第6位が、手紙と奇跡と、あ、手紙と線路と小さな奇跡。
あ、そうです、はい。
でした。
来週見ます。
ねえ。じゃあ、菱沼監督の第6位をお願いします、
はい。ドキュメンタリーが続きますが。
はい。
第6位はフリーを。
フリー。あ、フリーってバンドの、あ、違うな。
違いますよ。
アニメ。
はい。アニメなのにドキュメンタリーって不思議な。うん、
はい。
外国なんですね。
はい。ロシアのね、話。
ロシア？
ロシアから逃げてくる話ですね。
はぁ。
いいかげんとロシアじゃなくて、ウクライナのかな？
うん。渦中
のぐらいのところ、NATO ですね、ロシア圏の中から、まあ、ゲイの、ゲイだけじゃないですけどね、関係じゃなく、その、独裁政権から逃げてくる話なんですが、実際にまだ追われているので、
ほう。
実写に撮って出すことができない分、全部ロトスコープ的にアニメに起こすっていう不思議な方法で。
手間がかかりますね。
なので、プラスその話してる内容もだから、基本的に全部インタビューしたものを、実際インタビューした内容でナレーションみたいなのつくんですが、当時の状態を見せることも映像も何もできないので、全部アニメで再現して見せるっていう、アニメで。アニメ映画がほとんどドラマじゃねえかと思うぐらい、これをドキュメンタリーと言うのかっていうぐらい、半分以上多分、まあ、インタビューは全部してるから、ドキュメンタリーでナレーションは載っている。でも、全部アニメって不思議なドキュメンタリーで、これも多分トゥルーノースとかも多分そうなんですけど、ちょっと増えてきたんですよ。実際に今、渦中にいるので、 映せない人たちに対してのドキュメンタリーのスタイルっていうのは徐々に生まれてきてて、昔からなくはなかったですけど、うん、モザイク入れたりとか、あの家の、あの薄い板の向こうで顔と声変えてますみたいなのの最新版ですね。だから実写で撮ってるけど、絵を変えたりとか。あの、最近だと実写そのままに CG 乗っけたりして、やってるドキュメンタリーが増えてきたので、新しいタイプの、ドキュメンタリーの新しいスタイルですね。この中では多分一番、その、通常の日常的なところもアニメ化していくってなかなか見ないようなことをやってる。部屋探しを、ゲイのカップルで二人で部屋探しに行ってるところも実際カメラで撮って、そのままアニメ化させてるので、逆に普通に劇映画みたいな瞬間を見てる気がしてくるっていう不思議な状態がずっと起こりながら、しかもそのあまりな過酷な状況に、ほんと海で溺れて死んでいくので移民の人たちが逃げてきて。その家族に、まあ、家族に向こう村残ってる方が親戚とかいらっしゃるんで、普通に狙われるらしくて。で、その辺の要するに現状、本当にやばいのに訴えなきゃいけないものがあるからっていうことで、テレビで逆に取材すると、多分、ああ、いつもの感じねって、多分、内容にはなるだろうけど、埋もれてしまう。多分、20分では書けない話みたいなことを、もう1時間でも書けない内容を、逆に2時間近く書ければ、あ、しっかりと、この人たちのことをすごく心配になるっていうことまでいけるんだなっていうのが、とてもよくできたドキュメンタリーになっていて、まあ、だから、2年前ですね。日本だと去年でしたけど、2年前の状態で、海外でも賞を取りまくっていたので、
へえ。
素晴らしい。内容とか、せっかく言うと、その、日常生活の描写の選び方がすごく上手いので。一番あるのは、やっぱその、本人にインタビューをしているシーンを、そのまま普通に喋ってるシーンをアニメ化してるっていう不思議な、なかなかアニメでも見ないようなアニメを見れられるので。で、表情が、モーションキャプチャーまではいかないですけど、ロトスコープなので、その、リアルな人間の表情として、あ、こういうふうに人間は自分の本当に話したくない過去の話をするのかっていうのを、いつもだと実際本物見るとノンフィクションとかもちょっと辛いじゃないですか、逆に本物見すぎると。
はい。
あ、本物すぎて、なんか心になんか逆に締め付けられて嫌になる気持ちが、アニメな分、ちょっと締め付けられ方が少なく見れるっていうのが、フィクションとしてなんとなくですね、ちょっと一個フィルターかかった状態で見れる良さがあって、すごくきつい話なのに、あ、ちょっとフィルターかかって見れるから、人に話ができるなっていう部分が、物語の面白さとしてすごく新しい見方ができるなっていう部分でも、この、特に去年はよく言われてたんですけど、またドキュメンタリーの新境地を開いたと言われる一本の一つなので、はい、これに並ぶのね、ベルセポリスとか、いくつも、本当実はこのタイプはいくつもできてるんですけど、その一本としてぜひ、去年2022の代表作の一本としてあげたいと。
はい。石沼監督、第6位がフリーでした。では、南くんの第6位をお願いします。
ほんとメジャー作です。すいません。なんか、ナイトメアアリーです、
ね。ああ、デルトロだ。
デルトロ。
自作に、実定にあげました、これ。
いや、なんか、結局、あの、主人公の男は、あの、どんなに、あの、のし上がってっても、基本的には変わってなかったんだっていうので、あの、食事の仕方にしろ、なんか考え方にしろ、なんか、ずーっと、なんか、その貧乏時代のまま生きてって、最終的にあの家に行くっていうのがすごい良くて、ここで止めておけばっていうところを何度も振り返るんですけれど、もう、なんでしょう、もう、最終的にあんなボロボロになって、最終的に最初に見た一番嫌なものを、になってしまうっていうところまでで、もう、その展開がものすごく良くて、そこまで行く中のあの、音の演出とか、なんか、ああ、変なところに足突っ込んだなっていう、なんか嫌な感じとか、ずっと、なんか、見てて飽きさせないっていうか、すごい幸せな2時間だったんですよね。嫌な話な割に。それがものすごい楽しくて、もう忘れられない映画の一つだなっていうので、6位に上げさせてもらいました。
素晴らしいですよ。大傑作ですよ。
いや、傑作ですよね、なんか。でもなんか、
見た後すぐ僕オリジナルを DVD 買って見ました。悪魔を行く街を。
なんかでもリメイクの方がいいっていう、リメイクじゃない方がいいっていう人もいますよね。
難しいですね。あの、実は何シーンかはオリジナルのがすごいいいシーンがありました。
ああ。
オリジナルのがはるかにドラマチックなシーンが実はあって、なぜこれを脚色しちゃったんだろうと思うシーンもあるぐらいなんですが、映画全体の出来はナイトメアアリーのがはるかにいいです、やっぱり。
ああ。
ただ、 その部分ってすごくドラマチックなの、なぜ外したのかと思うぐらい原作がすごくいいです。オリジナルの方がとても良くて。
へえ、なんかもう、ケイト・ブランシュセットがものすごい怖くて、なんか俺は、なんでそっちに行くんだろうっていうのをずっと思っちゃって。
なんか。あのシーンもオリジナルもとってもいいんですけど、オリジナルより、リメイクの方が、あそこら辺はいいです。
ああ、
うん。いやー、リアルになっちゃったんですよね。オリジナルの方は、すごくでかい屋敷とか、本当にちゃんと、当時の技術でやったり、いろいろちゃんとして、オリジナルリメイクもやってましたけど、あれとまた違う当時の方式でやるので、すごくこう、ああ、追い込まれる感が怖いっていうふうに、一国系の、要するになんか巻き込まれてる感じみたいなのがオリジナルにはあって。
もう、笑うしかないよね、そのエンディングっていう感じが、ものすごいもう、いや、いいものを見たっていう感じで、なんか締められた映画だったんで、いや、ちょっと忘れがたくて、これは 4K のブルーレイ欲しいなと思うぐらい映像も綺麗だった。ちょっと、かなり好きな作品です。デルトロの中でも相当好きです、俺。この作品。
南くんの第6位は、ナイトメアアリーでした。
はい。
さあ、じゃあ、6位まで来たので、ちょっと休憩しましょうね。
はい。
じゃあ、ちょっとじゃあ、おトイレ休憩で一回止めます。
はい。
ありがとうございます。
あの映画、この映画、味わうの。